はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、日本撮りなんで2本目です。
そうですね、前回の配信っていうか、まあさっきなんですけど、なんかね、映画の感想をほとんど話してないということに気づきましたね。あっという、てか話してる途中から気づいてましたけど、単に俺はビーチボーイズが好きなんだよしか言うてませんでしたね。ビーチボーイズ言うてますけど。はい。ということでね、ちょっと音楽の話、音楽の話もしてないな。ただビーチボーイズが好きだっていうことしか言ってなかった。はい。ちょっと反省をしたいところですが、今回終わってから反省しようかなと思ってます、今。
今回もそうなる可能性がある。
そうなる可能性が高いからですか。
はい。
我ながら、なかなかなチョイスだなと今思っております。
はい。
はい。
それをじゃあ、今回もね、話してみようと思いますけど、だから、というわけで、今回も、また話さ
なきゃ。ないやねん。
このラフランスさんとやるのは、やっぱり今回も、ディズニープラスというですね、
そうだね。
あ、これ前回言わなかったかな。
言ったよ。
言いました。
言ったよ。何回目のくだりも多分言ってる。
はい、ディズニープラスの配信映画をネタバレなしで話すというのをまたやるんですけど、今回14回目です。
もう終わりやな、これ。数でやるやつが。14回目。
はい。増えてきましたけど、はい。で、いつもね、選んでくれるのはラフランスさんなんで、今回もラフランスさんが選んでくれた作品は、ザ・ビートルズ。レッド・イット・ビーとなります。では、この作品概要を今回もラフナさんお願いします。
はい。マイケル・リンゼイ・ホック監督が1970年に制作した映画ビートルズ・レッド・イット・ビーが50年の時を経て再び公開される。1970年5月、ビートルズ解散の渦中に公開されたビートルズ・レッド・イット・ビーは、今やビートルズの歴史を語る上で欠かせない作品という正当な評価を得ている。数々のエミー賞に輝いたピーター・ジャクソン監督のドキュメンタリー映画ザ・ビートルズ・ゲットバックで明らかにされた事実をもとに、かつて暗いレンズを通して撮影されたレッド・イット・ビーの映像が修復され、再び脚光を浴びることになったのだ。2021年にディズニープラスで公開されたザ・ビートルズ・ゲットバックは、ビートルズの4人の友情を確かに伝え、音楽史において極めて重要な瞬間を捉えているということでございますね。俺これ初めて読んだわ。初めて読んで読みながら、へーって思ってしまいましたけど。
はい。
はい。
ありがとうございます。という作品なんですが、今回はこの感想を自分論ペから話してみたいと思います。これも、吹き替えはなかったんで、字幕で見てみました。ビートルズのドキュメンタリー映画ってことで、まずビートルズなんですけど、前回のビーチボーイズに続いて、僕ね、全然聞いてないんですよ、ビートルズって。
マジで？
はい。今までの人生でビートルズ聞くタイミングって何度もあったと思うんですけど、例えば学校の授業とかで、確か英語の授業とかだったと思いますけど、カーペンターズの曲聞いたり、ビートルズの曲をね、英語の歌詞で聞いて歌ったりした記憶あるし、結構ね、90年代とかに日本のテレビで、ドーンとビートルズのドキュメンタリーが放送されたようなことがあったと思うんですよね。そういうこととか、あともちろんね、いろんな映画とか小説を読んでると、ビートルズのこととか曲のことは出てくるし、僕、ミステリー小説若い時好きでよく読んでて、今でもね、新作たくさん出してる日本の作家で、伊坂幸太郎っていう作家いますけど、僕がまだたくさん本読んでた頃には、だから伊坂幸太郎の最初の20冊くらいまでは僕、 発売した小説全部読んだと思うんですけど、
すごいね。
うん、その中に、ね、ゴールデンスランバーっていう、小説があって、うん、あの、日本とか韓国で映画化もされましたけど、
うん、
そのゴールデンスランバーってやっぱビートルズの曲だったんで、うん、っていうのも分かってたし、まあそれは確かね、アルバム聴いたと思うんですけど、あの、うん、なんかそういうなんかいくつもビートルズとの出会いみたいなのがあって、多分、普通の人だったらどっかのタイミングでがっつりビートルズに聞くんだと思うんですけど、
うん、
なんかね、僕がね、そのすべてを華麗にスルーして、あの、ここまで来てしまってるんで、ちゃんとね、恥ずかしながらちゃんと聞いてないっていう感じなんですよ。
なるほど。
うん、だから、この前に
話して。学園天国聞いて、学園天国。
またそういうのとかはね。
違う、突っ込めよ。それずっとルビーですよねって言わんかい。
うんうん、そういうのね、そうね、周辺はもちろんね、あると思うんですけど。
周辺ちゃうわ、そんなもん、学園天国ずっとるみたいな。周辺でも何でもないわ。
いや、だからね、もうね、前回だからビートじゃないや、ビーチボーイズ、うん、と同等かそれ以上に結構、この映画話すの僕じゃないから非常に強いんですけど。
いや、別にいいのよ、それは。
で、僕はだから、音楽基本的に詳しくないし、あまり聞いてないってことを、映画の感想とかもよく言ってるんですけど、これ僕が音楽に対する接し方の問題な気がしていて、別に僕は音楽嫌いなわけじゃないんですよ。じゃあ僕の音楽の聴き方がどうなのかって、まあどうだったかのかっていうのを考えてみると、まあ、10代の頃とか、CD とかで出した、で、発売された頃だったんで、僕も日本の J-POP とか、言葉に J-POP って言葉できる前から、日本人で売れてるミュージシャンの曲とかは、人並みに聴いたと思うんですよ。で、社会人になったその20代の頃に、まあ、だから結婚する前で自分のためだけにお金使える頃に、僕、音楽のライブに、行くことにハマるんですね、
うん。
で、その音楽フェスとかがたくさん日本にできてきた頃で、2000年代ってそういう時期だったんですけど、もうね、それにお金使いまくっていて、今でこそ日本の音楽フェスって一年中ありますけど、その頃ってなんか夏フェスっていうぐらいだから、夏に集中してたんですね。で、その夏に、毎週のようにある夏フェスに、僕だから毎週のように行ってた時期があって、その頃日本の四大夏フェスって言われたのが、フジロックと、サマーソニックと、ロッキンジャパンフェスティバルと、北海道のライジングサンだったんですけど、だから、僕だから行きやすいロッキンジャパンとサマーソニーは毎年のように来たし、フジロックとライジングサンにも行った年もあったし、だから、要するにライブで音楽聴くのが好きだったんですよ。で、その予習的に出演するアーティストの曲を聴いたり、フェスで聴いてよかったって思うアーティストの曲を後から聴いたりっていうのは、あったんですけど、で、まあ、要するにサマソニとかだと海外アーティストもいるからたくさん、ね、そういう洋楽とかも聴いてたわけなんですけど、この聴き方で音楽聴いてると、要するに、現行のライブで活躍してるアーティストの曲しか聴かないってことになるんですね。
そりゃそうやな、
うんまあ。というわけで、とっくに解散してビートルズまで手が回らなかったっていうのが、僕の一応の言い訳なんですけど。
おもろいなぁ、
うん。まあ、ただね、好きなビートルズの曲っていうのはあって、
そうなの、うん、
そう、それがね、ハローグッバイって曲なんですよ。で、これ、僕ね、ビートルズの中で、どれほどの位置にある曲なのか僕は全然わかんないですけど、この曲って皆さん知ってるのは多分フジテレビの日曜の朝にやってる僕らの時代っていうトーク番組のオープニングに流れてる曲で、今もこの曲かわかんないですけど、多分多くの人が覚えてるんじゃないかと思うんですけど、僕結構楽曲的にはこの曲好きで、僕自身も若い頃から僕らの時代見てて、この曲を覚えたと思うんですけど、これね、また夏フェスの話になるんですけど、ワールドハピネスっていう、葛西の臨海公園でやってた夏フェスがあって、 このフェスってあの YMO の3人が中心になってた野外フェスだったんですね。だからヘッドライナーは YMO がやることもあったし、あの YMO が活動してない時期だとメタファイブとかピューパーっていうあの幸宏さんがやってたグループがやることもあったって感じだったんですけど、ある年にだから YMO がヘッドライナーで やった年があって、その1曲目がハローグッバイの YMO によるカバーだったんですよ。で、ボーカル幸宏さんだったんですけど、これめちゃくちゃ良くて、だから、まあそれもあってこの曲すごい思い出があるようになったっていうのが、あの、僕に関連するビートルズの思い出を今、総動員して話してみましたけど。
総動員で話してるのはその曲だけなのかよ。あれ、You Say Yes ってやつやな。I say
そうそうそうそう。
ハローハローってやつね。
そうです。あで、まあ、なんでこんな話をしてるかっていうと、あのね、この映画 Let It Be の感想が絶対僕短くなるなと思ったからなんですけど。
いやいや十分ですよ、うん、今のところトレーダー的には。
あのね、まあ、頑張って映画の感想を話すと、あの、まあ、要するにさっきの概要にもあったけど、これ新作ではなくて、あの、1970年の映画で、結構見にくい映画だったと思うんですよね、これってね。で、それを今回の、まあ、リマスターで初めて見れたって人も多かったみたいなんですけど、まあ、作品の説明にも書いてあったんですけど、2021年に作られた、ピーター・ジャクソンによるゲットバックっていうドキュメンタリー映画があって、作品があって、このマイケル・リンゼイ・ホックが1969年に撮影した膨大な撮影素材があって、そこからこのゲットバックが作られたってことなんですね。あのだから、このディズニープラスで配信されているレッド・イット・ビーの冒頭には、ピーター・ジャクソンとこのマイケル・リンゼイ・ホック監督の対談、2023年4月の収録って書かれてましたけど、うん、この対談があって、あの、だからこれね、本来であれば、ゲットバックを見た方がいいと思うんですね。あの僕ね、見てないんですよ。あの、見たことなかったし。
いやいや、そんなことないやろ。
うん、だから、この機会に、まあ、見ようかと思ったんですけど、あの、感想収録までの時間がなくて、さすがにちょっと見れなくて、あの、ちょっとね、古畑見るのに忙しいっていうのもあってですね、あの、
あの、
うん、あの、ゲットバックは見れずにちょっと今回臨んでいますっていう感じなんですけど、で、まあ、だから、レッド・イット・ビーの感想になっちゃうんですけど、まあ、どういう映画かというと、まあ、要するに解散前、最後の方のビートルズの、レコーディングリハーサルみたいな、スタジオの場面と、終盤にあるライブ、ルーフトップコンサートって呼ばれるビルの屋上での、あのライブから構成されてる映画なんですけど、ただね、これ今僕そういう風に説明しましたけど、その説明がほとんどないんですね。あの、なんでこの映像が撮られているのかも、あの、映画本編だけ見たらわかんないし、どういうシチュエーションなんだろうとかがさっぱりわかんなくて、あの、映画の中でちょっとね、あの、なんか、ジョージが映画嫌って言ってるみたいなのが出てくるんですけど、あの、みたいな説明があって、なんか、当初計画した映画の内容とは違うものになってるんだろうなっていうのがわかるぐらいで、まあ、とにかくそのレコーディングなのかリハーサルなのかわかんないんですけど、もう雰囲気が暗くて、あの、仲悪そうだなっていう感じなんですね。で、まあ、ポール・マッカートニーがやたらダメ出しする場面があって、あのね、すごいシーンが入ってて、あの、ジョージ・ハリスンがもう、静かにぶち切れてて、あの、わかった。君の言う通りに弾くって言って、君が弾くなというなら弾かないっていうところが完全に撮影されてて、超怖いんですけど。でもなんか、その、レコーディングで演奏されてる楽曲とかは、あの、面白いなって思ってて、要するに僕でも知ってるような有名な曲をやるんですけど、あの、だから僕は知ってるその録音されたバージョンとは違うような 演奏だったりするんで、なんかその差とかも面白いなって思いながら見たっていうところですね。うん、で、まあ、ビートルズはみんな結構、みんな不機嫌そうだったりするんですけど、後半に黒人の客演の人が入るんですよね。サポート的に入ってくるんですけど、彼一人がね、すごい楽しそうに演奏。すごいね、ああ、この人すごい楽しそうだなと思いながら、入ってくるんですけど、で、そのラストがルーフトップコンサートっていう、ライブは、さすがにすごいかっこいいし、まあ、わかんないところがたくさんある映画ではあるんですけど、あと僕はさっき言ったようにゲットバック見れてないんですけど、ちょっとね、そこら辺は、ラフランスさんに解説してもらえばなと思って
難しい、
振りたいなっていう感じですね。はい、はい、とりあえず以上です。
素晴らしい。いやもうこれちゃんと自分の音楽トークに結びつけるっていうテクですよね、素晴らしい。スチャダラとかの方が好きやってことでしょ、要するに。
そうです、そうです、
はい、ありがとうございます。まあそうかそうか、そこまでビートル、まあビートルズつ、まあそうだよねっていう感じですよね。はい、私は、そう、僕ね、後から思い出して、あ、これゲットバック、あ、そうやんとかと思って、後から思い出して、で、僕、ゲットバックね、実はね、半分ぐらいしか見てないんですよね。
長いですかね。
で、長い、あれ、何本かに分かれてるもんね。長いねんと思って、見てないんで、そんなに僕、ゲットバックの比較できないんですけど、ですね、69年の作品で、まあ当時、だからもう解散、だからこれ69年かな。で、もうこの後もう解散、実質的にはもう解散している状態になるっていうか、なるんじゃないな。この後にもう一枚だけアルバム出してるんですよね、
うん。
出してるっていうか、このセッションの後に、アビーロードっていうアルバムを出していて、で、その後にこの、この映画の元になった内容の Let It Be っていうアルバムが発表されて、それで終わりなのかっていうことになってるんですけど、このビートルズって実質8年ぐらいしか活動してないんですよね、この人たちって、ね、62年か3年ぐらいから70年ぐらいまでやから、もう実質8年ぐらいしか活動してないし、特にその後半はもうライブもやってない。これ2年か3年ぶりに集まって、ルーフトップが久しぶりのライブやって言ってるから、
うん、
だからね、いわゆるその 後期の、曲を客の前で弾いてることって ほぼないっていう状況の最後のビートルズを捉えてるってことなんですけど、
うん、
じゃあこれ僕あれじゃないですか、分かんなかったんですか、僕ロンブさんに聞くと、ジョン・レノンの横にくっついてるあの変なおばちゃんいるじゃないですか、ずっと
邪魔ですよね、
あいつ邪魔怒られるぞ怒られるぞ、ほんまに。
でも本当に見ると思いますよね、
邪魔だな、俺ほんまなんやの、まあ、ババアでババアでもないんでしょうけどね、若いと思うよ、めっちゃ若いと思うよ、
うん、
でなんかなんかそのまだ結婚してないはずや、あの時
あ
そう小野陽子がね、ずっと小野陽子、陽子小野さんがねずっといるわけですけど、陽子小野さんじゃないな、小野陽子さんがずっといらっしゃるわけですけど、ほんまに邪魔っていうあれですよ、確かね、ゲットバックかなんかではね、歌も歌ってたんちゃうかったかな、歌っててまた下手くそなんですよ、あの人歌も、うん、もう本当にもう本当にやだ、いやだじゃないな、こんなことでほんまに怒られますからね、あのおばちゃんは分かったのね、一応誰かはね、おばちゃんじゃない、姉さんは分かったのね、うん、と邪魔やわとか思います、もうこれ見るたんびに思うの、邪魔やなって思いますどういうことなんですけども、そうそうそう、これまあその最後なんですけど、ジョージ・ハリソンがポール・マカートニーに喧嘩するところですよね、このジョージ・ハリソンはね、そうですよね、まあ、遅咲きでね、まだこの頃だと、まだそんなに自分の曲がなくて、で、この後からかな、彼はその、どんどんどんどんこう、花開くっていうか、作曲、どんどんどんどん才能が開花していって、で、すごい、こう、 ソロになってから全米1位とか全英1位とかのすごい曲とかいっぱい出してくるんですよ。まあそれはまあ今回の話じゃないんですけど、ね、だからまだちょっとその前のねポールと喧嘩してる感じやと、なんかこの映画だけ見るとジョージ・ハリソンってなんかこうなんかサポートギタリストみたいに見えてやだなとかって思ったりしちゃうわけですけど、そしてあのリンゴのあの能天気な感じね、あのリンゴはお前何も考えてへんやろっていう感じのリンゴが見れるのもまた面白いですけど、なんか子供にドラムドーンって叩かれてびっくりしたりとかさ、ほんま何も考えてねえな君はっていう感じのあのこうムードメーカーなリンゴも見れますしね、これも素晴らしいっていうことなんですけども、あのそうだな、まあこのビートルズの、まあ、この映画でもそうなんですけど、このポール・マッカートニーが好きな人と、ジョン・レノンが好きな人ではもう全く変わる見方がみたいなね、ところがあって、なんかそのこうジョンは天才やけどポールはなんか努力してるだけみたいな言う人もいれば、ポールがは天才でジョンは好き勝手やってるっていう人もいたりとかして、だからそういう人たちのそれぞれの言い分がいつもなんかね全然全く違うって、もうどっちかが好きやったらどっちかは容赦なく叩くんやなみたいな感じになってて、見てて僕すごく面白いですけど、僕はどっちかというとポール・マカトニーが好きなんでポール派なんですけど、今回見ててすごい思うのはやっぱこの本当にポール・マカトニーという男がまあかっこええなって 僕は思っちゃったんですよ見ててね、なんかあのとにかくなんとかしようとしてる感じ、この最後のバンドのこう結局もう前回あの4トラ8トラの話で最後にしましたけど、あのレコーディングの、だから彼らは結局そのもう8トラックとかで録音できる技術がもう当然もうできてきてるので、あの合わなくてもレコーディングができるようになっちゃったんですよね、だから彼らは。だからもうほとんど自分ら要は会ってそのせーので録音とかしなくなってるから、どんどんこう疎遠になってきちゃったので、あの集まってもう一回原点に戻ってみんなであの曲作りながらやろうやっていうのを記録したのがこの映画なんですよ、ね。
まあ、そこら辺の説明ないんですよ、
ね、そうだから久しぶりにみんな会ってやってる感じなんですよ。だからゲットバックってそういう意味、原点回帰っていう意味みたいですよ。だからゲットバックで戻ってみんなでもう一回やろうって言って、その当然このここまでにはすごい何ですかね、こう逆回転させたりとかさ、いろんなテク使ってどんどん難解な感じになってき、それこそ前回言ったペットサウンズとの時にビートルズはサージェント・ペッパーズのリハスクラブバンドってアルバムを出して、そっからどんどんこうなんていうのかな、こう テクニカルなもう要はレコーディングでしかできない再現できないような曲とか作り始めたから、どんどんライブもできへんになるし、どんどんそれぞれのメンバーが集まらなくなるしっていうところで、もう一回せーのでやろうっていうということで集まって撮ったのがあのレッド・イット・ビーなんですって。なのでそこで集まってるんですけど、あのなんかジョンは好き勝手に変な日本人の姉ちゃん連れてくるし、ジョンはなんかもうええー、もう言われたとおり行けばええやろ、もうあやめようか、もうやめみたいな感じになってるしね。なんですけど、まあでも今回見直したら割とね、マイク一本でポールとジョンが一緒に歌ってたりとかさ、みんななんかね結構それでも一個せーの合わせてみるとみんなちゃんとこうあの何て言うかな、こうみんなで合わせて歌える、みたいなところが見れて、これは本当にあまあ仲悪いってだからこれのせいでみんなだこれの後に何て言うのかな、その解散したからみんなこれ見るの嫌やって言ってたらしいですけど、今回見直してみるといやでもそうでもないんじゃねっていう感じもしたので、
あの画面的に結構寝まさされて明るくなったって話もあります
ね。そうみたいな、さっきのありましたね、解説にも、ね、内容にもあったよね。だからまあ外出クリアやからね、本当に綺麗やし、全然ねそんななんかもう最悪やなこのセッションって感じになって なかったのは今回見て、あそうなんやと、まあ僕別に前回見たわけじゃないですけど、もちろんこれ初めて見た、初めて見て話してますからね。だからそんな言うこのはその評判ほど暗い映画でもない、もう二度と見たくないみたいな映画でもなかったなっていうふうに思ったのが実際。でそこでやっぱりね、 まあ僕は大体曲は一応全部まあ分かったんで、ああなるほどこうやって歌ってんのかっていうふうに思って見てすごく楽しかったなっていうことと、
うん、
であれですよね、あのルーフトップコンサート最後ですよね、この、うん、このルーフトップコンサートで、まあ有名なそのスタジオ、どっかの屋上、会社の屋上で、みんなで、せーので、いきなり始めるんですよ、ライブをね。そしたら、下のさ、イギリスの普通の人たちがさ、何事って感じで上見てるみたいなシーンがいっぱいあってさ、で、警察が来たりとか、いっぱいあって。で、おばちゃんとかはなんかもうビートルズ認めない風な人たちとさ、なんかビートルズの新曲が聴けるなんてとか言ってんねんけどさ、あれね、よくよく考えたらね、ビートルズがいるのはわかるけど、やってる曲は一回も聞いたことないってことでしょ、あれってだって。
そうでしょうね。
うん、ね、全部新曲なわけでしょ、
うん。
なんて贅沢なんやってことですよ。
うん、
どう、誰なんなん、日本やったら誰誰があれやったらすげえってなる、スチャダラ、
スチャダラみんな知らないのかな
ミスチル分かれへんけど、もうちょい若い子。うん、いやだから屋上でやって大音量でみんなが聞こえるところでやって全部それも超有名なビートルズやけど全部知らん曲っていうシチュエーションでしょ
う。
あれは贅沢だよなとかって今見ちゃうと思いますけどね。なんかもう俺もあの時代に生まれたかったよとかって思ったり思わなかったりってことですけど、あのみんな大体あのあれですよね、あのザーマスメガネかけてませんね、おばちゃんとかちね、あのイギリスのあの頃の、
すごい時代感も上がって面白いですよね。
そうだよね、
あの聞いてる人たちとかもね、うん、
だから結構割とイギリス人の人たちはなんつったやの、こうあなんて言ったらいいの、あの50アメリカの50年代か60年代ぐらいな感じの人たち、あのジョンウィックのあの会計でチキチキチキって打ってる人たちいるじゃん、あのわかる、うん、指令出す、あんな感じの人たち、うん、ちょっと表現が難しいか、なんかちょっとカーリ頭パーマかけてあのザーマスメガネしてる感じですよ、
うん、
おばちゃんたちとさスーツ着た人たちでさ、あれよく見たらあの頃は割とちゃんとカリッとしたイギリスの感じの人たちやねんけど、ビートルズだけがもうヒッピーみたいな格好してるってことになるよ、考えたらね。
そうですね、
うん、でビートルズだけがあの毛皮のコートとか着てなんかね、なんかこう末広がりなズボン履いてやってるってことでしょ
う。
それもまた面白かったですけどね。なんかそう今見ると本当に今一巡して見るとさ、なんかもうあの頃の格好とかも全部普通に見えるって、なんかうわ古って思えへんなってしまいましたね。最近映画でもさ70年代やったら70年代のちゃんとこうあの当時のファッションとかちゃんと忠実に再現、街並みとか再現するやん映画ってさ、うん、で80年代やったらちゃんと80年代やったりしてるから、でそういうだから最近こうもみあげが分厚いくさしてもなんかあんま気にならないですよね、その役者とかがね、
うん、
なんか慣れちゃいましたね、なんかその再現がちゃんとしてるし割と時代も一致してるから、なんか出てきて古ーとかと思わないですもん、だってエルビス見ても古ーと思わなくなっちゃいましたもんね、なんかね、
うん、
だからなんかソロをやってみると今ビートルズ見るとうわーわーなんか全然、だから多分あのデビューしたてのビートルズ見ても別にそんなうわーって思えへんやろうなって思って、そういう風に見てるこっちもなんか慣れてきたの、この時代の感じっていうなんつったらその古いってあんまり思わないですよね、
うんうん、まあ、絵も綺麗ですね、
絵もそうそうそう、画質もめちゃめちゃいいから、ね、うん、そうそうそうそうっていうのもあってこれも素晴らしいと思いましたね、うん、でまあ曲そうでこのね、そうそうそう、レッド・イット・ビーってね、そのこの終わってからこれアルバム作るために集まってやってるわけですよね、これって、
ね、
やってて、
ね、
うん、うん、やってたんですけど、あのアルバムでもこの後さっき出たのアビーロードってアルバムだったんですけど、
うん、
これあれなんですよね、でこのレコーディングして、まあ、これは本当に皆さん好きな人たくさんいるからもうみんな超知ってると思うんですけど、
うん、
これ結局レコーディングはしたけどアルバムになかなかならなかったんですよね、なんかその何回かアルバムにしようと思ってプロデューサー入れて作ってみたけど4人から OK が出なくて、で2回やって2回 OK 出なかったのかな、 OK 出なくて、うん、誰かしらがダメだみたいな話になって出なくて、
うん、
で、3回目のプロデューサーが、3回目に出てくるプロデューサーが、フィル・スペクターなんですよ、これ。
また出ましたね。
そうそうそう。3回目に、これを結局、トンザ仕掛けてたやつ、音源をかき集めて、作って、フィル・スペクターが入って作ってできたのが、あの最後のアルバムの、レッド・イット・ビーということになってて。これがまたあれらみたいですね。ビートルズファンにとっては、なんていうのかな、その最後のアルバムに、要はフィル・スペクターのプロデュースが入ってて、彼によって、ちょっと楽曲が変わってる。確かに変わってるんですよ。この、ロンゲスト・ワインディング・ロードっていう曲、まあ、超有名な曲があるんですけど、これ、この映画の中でも歌ってますけど、オーケストラが入ってるんですよね。実際のアルバムバージョンには、後ろに壮大なオーケストレーションが入ってるんですけど、これレッドイこの映画の中で歌ってる時はもちろんそのバンドの音だけで歌ってるんですけど、これがだからポール・マカートニーは要はオーケストラつけてめちゃめちゃ怒ったっていうのがすごい有名な話で、でそのつけたのはフィル・スペクター、いわゆるだからウォール・オブ・サウンドの手法を使って作ったのがフィル・スペクターで、だからこのでそれがやっぱりファンとしては納得いかないっていう話になって、それであれなんですよね、このレッド・イット・ビーっていうのもまたいろんなバージョンのアルバムがあってさ、これも前回のビーチボーイズと同じですけど、レッド・イット・ビー・ネイキッドっていうのがあるんですよね。アルバム確か最近出たの、出て、これは要はほとんどこの映画と同じぐらいの感じの音源になってるんじゃなかったかな。なってて、だから全然こう手触りが違うアルバムになって、これこそがそのビートルズの要は誰も間に入ってない最後のアルバムとして、これが正しいっていうファンもいれば、出た時のものが、いや、これが、このアルバムが一番、要は出た時にできたこの音源こそが ビートルズの最後のアルバムであるっていう人もいるっていうことで、
あ、
そうそう。なので、この、
めんどくさいやつです。
めんどくさいやつなんですけど、結局、その前回のビーチボーイズも聞いてくださる方もいれば、嬉しいんですけど、要は音楽って結局作り手のもんじゃないってことなんですよね。音楽っていうかその要はそのクリエイター、要はものを作り出す人っていうのは、それが人の手に渡るまでにどれだけ人が介入していくかっていうことだと思ってて、その人が介入していくことによって良くもなれば悪くもなるし、良かったものが良かったと言われてたものにまた新しい解釈が生まれるっていう、その要は残ってるわけ、音源が。それも全部まとめる前の、それこそ8つに分かれたりとかさ、音源が残ってて、それをどういうふうにつなぎ、どういうふうに混ぜて、どういうふうに組み合わせたらこんなふうになるっていうのは、もうプロデューサーとか、その要は編曲とかそういうことする人たち次第で どうにでも変わっていくわけやから、作った人の手を離れていくってことですよね。そういう作品が、そういう経緯を経て自分たちの耳に聞こえてる音ができてるんだよなっていうことを、改めてこのビーチボーイズとこのビートルズ両方見て、ああそういうことだなっていうふうに感じたっていうのが一番、日本通しで見た、同じフィル・スペクターが絡んでるっていうのもあって日本選んでるんですけど、やっぱりこう人の手を離れ、まあデザイナーとかでも、まあ僕とかも仕事とかでそうなんですけど、結局その、自分がこうやなと思って作ってもさ、これをやっぱああしろこうしろって言われて、こう、ぐちゃぐちゃにされて出来上がったけど、それは、で、それで OK 出たけど、それは俺、果たしてこれ俺が作ったもんなのかどうなのかとかさ、そういう風になったりとかするけど、まあだから映画、僕らが今ずっと話してる映画とかもそうじゃないですか。例えばほら、ね、ディレクターズカット版大好き、リドリー・スコットとか、すぐディレクターズカット版出すじゃないですか。ブレードランナーだって、
ね。ブレードランナーが有名ですからね。
有名ですもんね。3つのバージョンがあったりとかね。で、あと、まあ、映画もまさにそうで、いっぱい撮ってるやん。やっぱり、使ってないカットとか、いっぱい撮ってる。それをどうつなげていくか。までちゃんとコントロールができれば自分の映画として完成するけど、そうじゃない映画もたくさんあって、それを見てね、そのだけど人の手に渡ったものを見て面白くないって言われた時にどんだけ辛いかってことですよね。特にさっきのビーチボーイズの場合はまさにそれで、ブライアン・ウィルソンという人がね、メンタル精神的に壊れてしまうから、ね、 だからこれもビートルズも結局こういうふうに、まあ、ビートルズであってもこうやってこの人の手、まあ、プロデューサーがいていろんな人がいることによってね、やっぱりこのさこう思った、まあ、思ったものなのかもしれないですし、まあ、そういった別の人の手に入った作品が生まれてくるっていうことなんだなとかと思って、もうあんまり僕もこの方映画おもんないと言わないようにしようと思いました。これがきっと誰かの手によってっていうことによってきっとそうじゃなかったはず、あんまり良くないなそれ映画見てそう思うでもなんかまあでも普通に考えれば仕事でも何でもそうですよね。まあそんなね、最初に思いついてそのままずっとね、漫画家さんがほら亡くなったやつとかもそうじゃないですか。ドラマの話もありましたよね最近ね。
そうですね、
ああいうのもそうだけど、やっぱり自分の生み出したものがね、生み出す、その自分が生み出して思った通りのまんまね、世の中にその知れ渡るとは限らないっていうね。
そうですね、この収録もね、ラフナさんもっと面白い話してるのでね僕はカットしてる可能性もあるってことです
からね。そうだね、多分全部カットしてなくても大体思ってない可能性もある
ん
ですそうですよ、だからそうそうそうそう、そういうね、やっぱ編集じゃないけど、
うん、
編集の良さはあるんですけどね、編集の良さの方がまああるかもしれませんけどね、
うん、
だからね、そういう、まあ、そういうのもね感じたりとかしたなとかと思う。だからレッド・イット・ビーっていうアルバムは特にこのビートルズの最後だったし、何回か頓挫してて人の手入ってるしっていうことで、まあ、ファンがこれまたこれもファンがね、いろんななんとかバージョンの方が良かったとか、なんかシングルレッド・イット・ビーはシングルで出たのとアルバムで出たのとギターソロが違うとか、まあ延々と言うわけですよね。まあでもそういうふうにみんなファンの人がこう、ああじゃねえかこうじゃないかって言って これもまたそういう映画だったってことですよね。
うるさそうですねそれの話とかね、うん、
最近ないよね、なんかあんまりこういうなんか幻のバージョンが出てきたとかないもんね。だからまあ、だけどまあちょっとやっぱこのビートルズはね、なんとなくこうもう今もほら、ジョン・レノンのやつやってるでしょ確か。今もう終わったのかな、ジョン・レノン。
もう、どんだけドキュメンタリー出るんだよっていう
のに、ね。そうそう、やっぱりなんかこう、消費されまくってて、
ね、
ジョンはほんまどんなこと思ってんのかなとかって思ったりしたことを、あの隣の大ちゃんに聞いてやりたいですけどね。お前、ジョンのつもり、ジョンの気持ちになって作ってるそれみたいな。とか、めっちゃ怒られそうです。イエスって言うんでしょうね、きっとね。すいません。あれ、あそこ行ったことある？何やったっけ？現代美術館やったっけ？どっちやったっけ？近代、現代か。大徳にあるやつ。
ああ、ナイスナイス。
マジで？あそこに、あんのよ、彼女の、彼女の作品、常設で、ただで見れる場所、ただで見れる
ところ、
あるある、イエスって書いてるやつが。ジョン・レノンがあれ見て泣いたってやつですわ。ジョン・レノンがなんかはしごの上に登った天井に虫眼鏡で見たら文字イエスって文字が書いてあって泣いたって、これ間違ってたら怒られますけどそれが有名なやつ、イエスっていうやつがありますわ。まあ、そんな同じやつじゃないけどね。でもなんかまあね、こうやってまあ有名な人がいろんな曰く残して死んじゃうと消費されていくんやなっていうことを考えたりとかねしますけどね。まあでもこれは別に新作でも何でもなくて、昔のやつをきれいに作ってくれ、きれいにして見せてくれてるわけですからね。だからそういう意味ではね、ゲットバックの方が もしかしたらね、再解釈とは言うてもやっぱり残ってる使ってないフィルムでほんまこうやったんじゃないかと思って再構築してるわけですから。ね、
まあちょっとね、でもゲットバックもまあ、せっかくだから見ようかなっていうのは思ってますし、ね、まあ、また映画できるって言ったら、あれなんですけど、今ね、サム・メンデスがね、劇映画でね、がっつりやろうとしてますからね。
あ、そうなの？
そうですよ。
長回し、全編長回しでと思う。
いや、それとかはないですけど、でも、あれですよ、全4作で撮るって言ってるから、多分、一人一人撮るんじゃないかなっていう感じですよね、多分ね。
ぜひリンゴが見たいですね、リンゴはね。
誰がやるのかっていうところも含めてですけどね。
誰がやるんだろう、誰かしらがライアン・ゴズリングじゃないですか、多分ね。
年齢的にどうかな。
いつの時代の、若い頃か。
その現役の頃でしょう、多分なんか。だから。
あとはポール・ダノとか出るんじゃないですか。
もうちょい若いんじゃないかな。20代の役者とかを使うってことでしょう、
20代の役者ってちょっとわからんな。
さすがにイギリス人を使うような気がしますからね。
そうだね。シャラメだと頭天然パーマやからダメですね。
生えねないな、そこのかな。
そうね。
まあね、それ、多分それ、今から作るから、全然公開はまだ先だと思うから、ちょっとそこまでにね、ちょっとビートルズのいろいろ見たいなとは思いますけどね。
そうだね。
あ、ちなみにだから前回のビーチボーイズの時に、まあ結構意識的にビートルズの名前出さなかったですけど、
うん、
あれですよね、まあ同時代に活動してたっていうのもあって、
うん、
そのビーチボーイズの方のドキュメンタリーにも結構ビートルズがの名前とかが登場するっていうところですよね、なんかね。
そうだね。
やっぱ。
あ、ほら、インドのなんか変な怪しげなおっさんのところに修行してる時代があってさ、
うんうんうん、
マハリシー・ヨギっていうところ、一緒にビーチボーイズのマイクラブも一緒に行ってて、
うん、
一緒に写ってる写真とかいっぱいありますからね。
ね、だからすごいお互いが評価してるような感じなんですよね。だから、うん、まあ、すごいはっきりライバル関係っていうようなのも多分お互い持ってたような感じだし、
うん、
それこそね、売れなかったって言われてた、その、
うん、
ビーチボーイズのペットサウンドもすごい評価してるし、アメリカよりイギリスで売れたってみたいうこともね、言ってるし、
うん、
すごいだから、なんかね、2つのバンドの競争というより、なんかコラボレーションだみたいなことを、
うん、
そのビーチボーイズの方のドキュメンタリーで言ってたぐらいだから、
うん、
なんかね、やっぱこれ2作続けてみると、やっぱそこら辺が分かって面白かったですね。
そうですね、うん。なんかお互い同じ時代のバンドでね、やっぱりちょっとその、まあもちろんイギリスとアメリカやからちゃいますけど、
うん、
ね、なんか同じ時代にほんまにそのなんていうか新しいことをやろうとしてて、
うん、
でうまくいったビーチボーイズと、うん、つまずいてしまったビーチボーイズっていうところなんですよね。
そうなんですよ、うん、だからこのねザ・ビートルズ・レッド・イット・ビートの方がすごい説明がない分、
うん、
あのビーチボーイズのドキュメンタリーの方にで結構、
ね、
ビートルズの立ち位置が分かるっていう感じです
よ
ね。
いい並びやないかい。じゃあ
そう、だからそういうことでなんか選んだのかなと思ったんです
けど、一応な。
まあね、たまたまね、この時期に来てる日本っていうのもある。
両方、
うん、
そうそう、両方とも公開始まったばっかりで、ね、
ね、
ちょうどよくて、なおかつロンペさんが見てないっていうことでしたから。
うん、ね、まあ見てないですね。
見たってもビートルズも聞いてないって言う。さっきから映画見ようと思いますよね。曲聴け、じゃあ。
そうっすね、うん。
イエスタデーとか歌えるようになりなさいよ、じゃ
あ。いやー、どうかな。
なんでやねん。だって、ノルウェーの森とかもそうやんけ、だって。
そうそうそう。だから、そういうところで断片的にどんどん聴いてるだけなんですよね。がっつり、アルバムにこれが入ってるって言えないっていうところですかね。
まあ、確かにな。だいたいそんな人におすすめなのは赤版、青版でしょうよ、多分ね。
ね、
赤番青番とか、そうか、うちの両親とまた年世代ちゃいますもんね、ロンペさんとかとね。うちの家に合ってんな、レコードがな、赤番と。赤番しかなかったな、青番なかったな。だから、だってヘルプ、何でも鑑定団見てたらヘルプ覚えるじゃないですか。
まあね、あれめっちゃ初期なんですね。
そうそうそう、めちゃくちゃ初期。
ねえ。いや、それもすごい、だから、ビーチボーイズもそうだけど、すっごい頭から売れてんだなっていうか、
そ う, ね、
そういう有名な曲ができてんだなっていうのが分かるっていう、
ね。遅咲きとかじゃないもんね、彼らはね。
まあ、活動期間とか聞いてても、あ、そんな、ずっとすげえんだなっていうのは。
うん、そう、ビートルズは本当にもう、すぐやったもんね。すぐやのに、こんなに、8年間であんなに風貌変わるってなかなかないで。
あ、そうね。 この映画だけ見たらもうみんなヒゲジョラみたいな感じですかね。
だって2014年のビーズと2024年のビーズ多分変わらないの見た目。
ああ、じゃあ肩幅が変わってますね。
肩幅が変わってんの？
うん、
もう2014年ぐらいでも変わってなさそうだけどな。
まあ、
長渕はよりマッチョになってるだけじゃなかった。
そうか、2014年とかでも変わってない。
14年と24年でも活動期間10年やからね。だから2016年とかになってくると、もう多分もう変わらんで、イメージ。
そうっすね。
うん。この8年間で、あの8年間でこんだけ変わるんやから、時代もすごかったんじゃない？だから時代の流れもね、全然違うでしょ、今の10年と、多分ね。そういう時代がいいです、
まあね、ドキュメンタリーだから、その、やっぱそのさっき の, そのビルの下にいる人たちとかも含めて、そのね、時代を切り取ってる感覚もあるから、ね。当時のあれロンドンだと思いますけど、ロンドンも分かるっていう感じもするし、うん、面白いですね。
うん、そんな感じですかね。
はい。はい。というわけで、今回はザ・ビートルズ・レッド・イット・ビーの感想を話してみました。
はい。ロンペさんが好きな曲はハロー・グッバイってことですね。
そうですね。
はい、わかりました。
明日、あれ、僕らの時代見れば聞こえると思います。
わかりました。
はい。ラフランスさん、なんか告知事などは
あ、そうですね。はい、私、ラフランス、こよい一本の、こよい一本の映画、こよいちという番組やっております。皆さんにも、シネマアクティブの皆さんにも、時々ゲストに来ていただいておりますので、ぜひ、聞いてくださいということです。
はい、ありがとうございます。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。